なんだ今の音。
すげえ。ラウンド IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
ちゃんと
むっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース空海 IT ニュース、1904回、7月24日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして
すっきちゃんです。
こんばんは。
すごい、すごい、こんばんは。ちょっと今感動した。
最初、
なんか宇宙からのなんか声、音みたいなのが来るけど、どこ行くんと思ったら、突然、テレテレテレテレって言うけ。チャーチャーって言うけ。びっくりした。うん、
はい、これで BGM なくても大丈夫。
素晴らしい。いや、みたん、いいお仕事です。
あの、最初のワンワンワンワンワンっていうのはね、あの、ボリューム上げた状態でツイキャスビュアを立ち上げて、あのコインを5枚入れる作業してたんで、その時のハウリングの音です。
いや、
そこまで考えてなかった。
素晴らしい。でもよくぞやってくれました。ありがとうございます。
うん、いやいや、 BGM 入れりゃいいんじゃないって言われたけん、あ、そうか、そういう手もあるか
な。でもね、ご面倒ですのに。ありがとうございます、本当に。
ただ本編中の音楽ないけどね。
ああ。
はい。のぶずみさん、こんばんは。考えましたね。考えましたよ。無音でもポッドキャストを聞きやすかったけど、ここからは無音ですよ。あ、無音じゃないな。無音楽ですよ。
無音楽。
無音楽。
すごいな、みたい。
はい、暑かった、今日も。
もう私、ダメ。
寝不足だし。
もうダメです。
寒暖差に負けとるし。
やばいです、本当に。暑くなると思わんかったんだもん。
はい、今日は結構梅雨明けしたとこ多かったですけどね。九州北部、南部。これ山口県を含みますね、九州北部に。それから四国、近畿、北陸。
あ、山口は梅雨明けしたんだ。
九州北部に含まれるからね。
ねえ、いつから中国5県じゃなくなったの？中国4県になっちゃったの？
山口県は、あの、福岡管区気象台の管轄になるんで、九州扱いになるんですよ。
なんか寂しいね。
九州南部は平年より10日遅く、昨年より15日遅い梅雨明け。九州北部は、昨年より5日、平年より5日、昨年より15日、遅くなってますね。四国は平年より6日、昨年より15日。近畿は平年より3日、昨年より15日。そして北陸は平年と同じで昨年より15日遅い梅雨明けと。いうことだそうですよ。中国地方が明けなかった理由が今一つわからないんですが、東海関東甲信地方に関しては今太平洋上に、熱帯低気圧がいるんですが、これが多分明日頃台風に変わる予定なんでね、この台風が逃げてからの梅雨明け宣言になりそうですよ。
もうなんか、明らかに先週と違うよね。もう暑いし。ああ、もうなんか、本当は梅雨明けてんじゃないのかなって思う感じなんだけど。
そうそうそうそう。はい、なので、関東の方は、週末頃に台風がどうも近づいてくるんで、今週末予定されている花火大会が気が気じゃないみたいですよ。
まあそうだよね。なんか、準備大変だろうしな、花火。
そうそうそうそう。はい。ということで、こっちの方は週末はどうだったっけ、天気は。週末は晴れだね。
結構晴れマーク続くよね。
そうだね。わあ。3日土曜日の予報が出てますけど、32度になってるよ、最高気温。
去年と同じ感じだね。
去年と同じパターンになってきましたよ、スキちゃん。
安心しとったのに、もうダメだね。どうしよう。
もう今から諦めモードかい？
浴衣着る？
浴衣、浴衣。まだ頼んでないけど、着付けもしてもらわないかんのに。
頼んでないけど、みかんの浴衣届いたし。
僕は着るで。
男の人がいいよね、そのタオルで体構成したりとかせんでいいから。
ああ、そうだね。
え、っていうかさ、
しなくてもいいのかな。
みっちゃん、8月3日土曜日、松江市33度だよ、最高気温。去年と一緒じゃん。
松江は33度なの？
去年と一緒。
出雲は32って出とくけどな。
その前の日34度です。まあ、結局こうなる。
まあ、夏だからね。しょうがないっちゃしょうがないけどね。今週末花火のとこもあると思いますけど、天気がいいといいですね。スキちゃんとこの地元は
16です。
16もうお盆だもんな。
16ぐらいになるとちょっとね、夜涼しくなってくるよね。ほんの2週間違うだけで、松江の水郷祭と随分違いますよ。
私が住んでるところで一番近い花火が今度の土曜日、日曜日かな、に上がるはずなんですよね。ちっちゃいやつだけどね。
キララですか？
いやいやいや、平田の七夕祭り。
ああ、地元ですね。
本当の地元。仮装船が道路を練り歩くお祭りですけどね。出雲は天気的には多分大丈夫っぽいですけどね。
なんか、どっちがいい？天気良くてめっちゃ暑いのと、雨降るのと。うん、
いや、雨は嫌だわ。まだ暑い方がいいわ。
でも雨降ったら涼しくなるかもよ。
暑かったらビール飲めばいいじゃん。
ね、ビール飲んだら涼しくなる？
体の芯から冷やす。あんまり涼しくなる感じはしないけどな。
ただ喉が潤うだけでしょ。
うん。
飲んだやつまたビールになるよ。あ、ビールになるな。飲んだやつ汗になるよ。
なりちゃんさん、ジミーちゃん、こんばんは。
こんばんは。ビールより掛け声の方がいいかな。暑い時。
ああ、かき氷ね。あれ、かき氷って、いちごとか、メロンとか、青いのとか、ブルーハワイだっけ？
うん。
あれ、全部味一緒だって知ってた？
味は、色がついてるだけでしょ、だってあれ。
そうそうそう。
私、そもそも
色がついてるだけで、味がは全く一緒らしいですよ。
綺麗な色系食べないの。私、宇治金時だから。
あ あんこ入れるのね、あんこ。
そう。お祭りにはね、金時ないよね、なかなか。
ないよ、だって手間だもん。
でも美味しいもん。
お祭りで出てくるやつはもうガリガリかいた氷をコップにポコって上から乗っけてシロップかけて終わりじゃ
ん。あんまりそのミルクかかってるところもないよね。
ああ、ないないないない。
ね。
ああいうとこは手間かけちゃダメよ。シンプルに数打って儲けなきゃ。
あ、
あれ氷って結構儲かるんだけどね。
うん、知ってるよ。
昔やったことあるけどね。地元のそれこそ盆踊りで。氷とか焼きそばとかいろいろやるけど、一番儲かるのはかき氷？
うん。
でも僕らがやっとった頃に、そのかき氷用の氷買った氷屋さんってのが今もうないからな。今地元でかき氷する人はどっから氷買ってくるんだろうな。
あ、それこそ昔は大きな塊の氷買ってきて、それをなんかあのピックで砕いて使いよったけど。
そうそうそうそう。
今もう。
だから氷屋さん行くとなんかあの抱えるようなでっかい氷引っ張り出してきて、ノコギリで切って。
うん。それこそあの、希望するサイズ白鳥作るようなやつでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう。泡の入ってないやつね。
うん。
最近氷屋さんって見ないよな。まあ、どっかにはあるんだろうけどな。
コンビニとかでもか、氷売っとるじゃん、クラッシュアイスとか。
あ、でもあれはクラッシュしてるから、かき氷には使えんで。かき氷用は結構10センチ、10センチ角ぐらいの大きさいるもん。
かき氷、あの、ちょっとなんか大きい氷があるじゃん。あの、クラッシュアイスじゃなくて、ちょっと固まる、ロックアイスっていうんかいな。売っとるじゃん、袋に入って、コンビニでも。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
今度あれ使ってかき氷しようと思ってるのも。
あ、その、レガッタの時？
お、そうそうそうそうそう。
かき氷機は何、持っとるんかな、会社が。
違う違う違う。
借りてくるんかな。
スタッフの子が450円で買った製氷機持ってくるって。うん、製氷機でかき氷機。
それ。
だって、もうだって身内が食べるだけだし。
それ子供のおもちゃだろ。
うん、まあいいならね、そんなんで。商売するわけじゃない。
食べる頃には溶けてなくなったんだよ。ジミちゃん、宇治抹茶は違うと思うけど。
味ね。
宇治抹茶？
味は抹茶の味だもんね。
でも、お祭りで宇治抹茶なんて売ってないんじゃない？
売ってない、売ってない。だいたい、いちごと、ブルーハワイと。
黄色、青、赤。
そうそうそう。
緑。
緑はお茶じゃん。あ、メロンか。
あ、メロン、メロン、メロンって。と、あと、透明ぐらいなもんじゃないかな。
透明？
透明のがあるでしょ。
あんまりなくない？だって美味しそうじゃないじゃん。
そうか。ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん途中で壊れたりして。なんかそんな気がするぞ。
でも持ってくる
といいって。娘さん、レガッタは仕事なのかな？
一応、私ら、運営スタッフは、代給がもらえます。
まあ、仕事だよな。
うん。
コグ選手は、代給つかないの？
ないないないない。
あ、それはあくまでも、リクレーションってことなのか。
だって私ら、朝早から行って、場所取って、テント張って、で、バーベキューの準備して、まあ、だって、前の日か、野菜切ったりするんよ、うん、準備。
そんなことまでするんだ。
うん。大変なんよ、すごく。
イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、宇治金時練乳かけするよ、地元の夏祭り
でいつも。
毎年、かき氷担当です。
美味しいよね。
それは、儲け、 優先でやってないだろう。美味しいものを提供しようとしてるだろう。
それは食べるんなら、売り物じゃなかったら、いいね。私もちょっとジミーちゃん、ウジミルク金時やろう。
ああ、そのレガッタの時に、小豆と練乳別に買っていけばいいね。
買って、いや、予算が決まっとるけ、勝手にお肉減らして。
ジミーちゃん、レガッタボートは会社の持ち物？
違います。ゴーツ市ボート連盟の。うん、そうそうそうそう。
うん。サンパさん、こんばんは。
こんばんは。
あの手の安いシロップって色が違うだけで味は同じって言ってたね。そうそう。味は一緒なんですよ。お祭りの露店はコスト高の材料は使わないよね。練乳はオプション料金取ったりするね。こっちの方で練乳かけ見たことないよな。
ないね。
それ練乳用に冷蔵庫というか冷やすあれ用意しなきゃいけないから。そこまでやってるとこ見たとこことないぞ。
だけ本当にその町内のなんか子供会の行事とかだったらミルク置いとってかけていいよとかはあるけど、うん、あの露天商さんとかがするようなやつとか、うん、大きな祭りであの婦人会が出すとかそういうのにはないよね。
ないないないない。
数さばかんといけんけんね。
そう。儲けなきゃいけないからね。はい。それでは本編の方行ってみますにゃん。
今来た人たち、みっつぁんがオープニングでどんな努力をしたか知らないでしょ、君たち。みっつぁんがすごい、
そうだね。
頑張ったんよ。
頑張ったんよ。
頑張ったよ。
あれ、イクラムさんこんばんはって言ったっけ？
いや、言ってないよ。
言ってないよな、こんばんは。
こんばんは。
それではまず最初の記事はオリンピック関係の記事ですね。朝日新聞デジタルにあった記事です。五輪のメダルデザインを発表、輝くエネルギー様々にということで、夕方のテレビでもやってましたけども、今日1年前のイベントがあって、メダルのデザインが発表されてましたね。
へ
ぇー。スキちゃんが貼ってくれた URL、クリックしてもらうと写真が出てきますけども、もうちょっと派手なメダルになるのかなと思ったら、なんかシンプルな渋い感じのメダルだよな、デザインが。
これあの例の携帯のクズで、クズで、
あ、携帯
のクズだっけ、携帯のかけら
部品から取ったやつだけじゃないと思うけどね。もう入ってる
この白い銀か。銀は、なんか、目玉の親父に見える、私。
言われたらそう見えなくもないな。
そんなこと言うとったら、それは免除するぞ。
これ、裏は、誰がモデルなんだろう。
羽がついてるよ。
羽がついて、天使？左上の山の上になんか建物があるな。これはオリンピアかな。
あ、ギリシャだね、これ。
聖火を採火するとこ、ギリシャの。うん。
あれじゃない、パルテノン神殿
だっけ。
いや、わからん。自信がないって言わない。
あそこで採火するんだっけ。この、天使みたいなのが立ってるとこは、これはあれか、その昔のオリンピックの競技会場か。
あ、女神ニケ像って書いてあるよ。
ミケ？
ミ。
ニ？
ミじゃない、ミケ。
ニケ。
ニケ。女神ニケ。
ニケ像ね。歴代のメダルにもついてんのかな、この柄が、もしかしたら。
だって、花壇の表面は IOC の規定でって書いてあるじゃん。
ああ、ほな、これは決まってるわけか。
多分そう
だけど、表だけが大会ごとにデザインが変えられるってことなんだな。
うん、だね。
うちょっとなんか派手なのにすればいいのにな。
なんかちょっと丸、丸、まん丸。
厚みがあるのかな。
厚みがありそうに見えるよね。
これ金メダルは銀でできてるみたいですね。
あのメッキでしょ？
純銀製？うん。6グラムのメッキが施されてるって。あ、すべて使用済みの携帯電話などから取り出した金属で作ったんだって。
ほら。
やっぱ携帯電話から全部持ってくる
んだ。言ったじゃん。
言ったじゃん。はい、誰か金メダル取らない？
なかなかご縁がないよね。
そうだね。見たこともないな、多分金メダルとかだってオリンピックの。
だって身近にいないじゃん。
まあね。ジミちゃん、自治会の予算でかき氷をして売り上げはサッカーチームのレクレーションに化けます。人手不足のお手伝いなので、それくらいの役得がなければね。なるほどね。
結構最近ああいうなんかイベントでその地元のそのサッカーやってる子供たちとか、子供たちでそのお店出して、うん、その何活動費が、
うん、
稼いでる子たちがいるよね。
あるある。
あれ見ると協力したくなるよね。
ジミーちゃん、王冠ですか？王冠？王冠？
ん？
王冠、王冠。
王冠ですか？あの表面？
表面？
表面っていうか表面？
ああ、これは王冠じゃないんじゃない？デザイン的に。違うような気がするけどな。のぶすみさん、食用赤、緑、黄色、青があるけど、桃がない。桃があれば、ゴレンジャーができる。食紅？確かに桃は見たことないな、かき氷。お散歩さん、練乳は100円プラスっての見たことがある。ニケはナイキで確か、ニケは NIKE で確かナイキのブランド名の語源だったよね。
そうなんだ。
そうか、ニケ、ナイキだ。
へこれ、あれなんだね。この、その、ニケさんが書いてない方の面は、光が反射し、なんかその、
ちゃんと。あ、なんか色が、変わって見えるらしいよ。
だけどそういうの考えて作ってあるんじゃない？
ってことなのかね。
なんかさ、
これ造幣局で作るんだね、大阪の。
いやでもゴールド綺麗だよこれ絶対。
まあね。はい。
なんか
それでは次の。ん？
もうちょっとさ、
なんか何
あの素晴らしいものなんだけど、うん、上手に言おうや。
大丈夫、テレビのニュースとかで上手にちゃんと説明してるから。
今からもら誰かがもらうんだっけ。
はい、それではここからポケモン絡みのニュースを3件続けてお伝えしたいと思います。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO の GO ロケット団、1日で退散、シャドウポケモン再登場に備えるにはという記事が上がってまして、昨日紹介した GO ロケット団、
うん、
黒いポケストップもう終わっちゃったそうですよ。はえ
ー、見てない人多いんじゃない、これ。
あのいっちゃんが黒いポケストップ見つけたって 空海宛てにメールで写真送ってくれてたんですけども、実物は私は結局見る機会なかったね。
これ、いつで終わったの？一日って。日付が変わったら消えたってこと？
いや、今日の日中だと思うよ。終わっちゃったのは。ポケモン GO で唐突に始まった GO ロケット団襲来イベントは約1日で唐突に終了しましたと。奪われたポケストップは遠くからでは見分けがつきにくく、マップをよく見て探すしかありませんでしたが、現在は変色したポケストップ自体が目撃されなくなっていますということで、終わっちゃったと。
なんか、評判悪かったのかな？苦情が多かったのかな？
いや、そういうわけじゃないと思いますけどね。ただ、この記事の中ではまた多分出てくるだろうというふうな記事になってますんで。いつ出てくるかわからないから、注意深く見ております。見ておきましょうねってことらしいですよ。次回の出現がいつになるかわからない以上、普段から常に遠くのポケストップを注目するのは大変です。また、次回の出現が今回と同じになる保証はありませんと。その上でポケモン GO の公式ニュース、周囲のプレイヤーから、また GO ロケット団が現れたらしいと耳にしたら、まずマップをズームして遠くまで見渡せるようにし、周囲の変色した動きの妙なポケストップがないかを確認すると。同じ場所でも30分から1時間に1度程度は再確認。他のプレイヤーが遭遇したらすぐに同じ場所に行けば、GO ロケット団に、GO ロケット団がいる可能性がある。ここを注意して、次回に備えましょうということらしいですけどね。いっちゃんはあれ不思議だね。だったかな？
うん。不思議になった。
なんか目つきの悪い不思議だねを。
メラメラし
てた。多分捕まえたんだろうな。ということで、あ、ケイちゃん会えたんだ。こんばんは。
誰に？
あ、ケイちゃん、ケイちゃん。あの、
誰に？
黒ポケストップに。
あ、すごいすごい。
ゆうべ出会えたってさ。終わったというよりテストだったのかバグがあったのか、わかんないですけど、一日で終わっちゃったらしいですよ。ニクラムさん、最近ポケモン GO を再開しました。野鳥観察の待ち時間でポケストップ回す程度ですが、ってことで。私は、あの魔法同盟が始まってからポケモン GO をお休み中ですね。
じゃあ何にも
せんか、昨日この記事を見たんで立ち上げてみたんだけどね。ということで、次またいつ出るか皆さん目を光らせときましょうね。はい、そして2つ目のポケモンニュースは気になるキーナーさんの方にあった記事です。ポケモンスクランブル SP の iOS 版がようやく配信開始という記事が上がってました。本日ポケモンがスマートフォン向けゲームアプリポケモンスクランブル SP の iOS 版の配信を開始しました。このアプリはお気に入りのポケモンとともに大量発生する敵ポケモンたちをバシバシ倒していく爽快ぶっ飛ばしアクションゲームとなっており、敵のポケモンが見えたら画面をタップするだけで攻撃できる片手での簡単操作が特徴となっていますと。冒険者が探索できる島や海域は2週間ごとに変わり、様々な島や海域を冒険してどんどんポケモンを集め、好きなポケモンを強化することも可能ですと。なお、価格は基本プレイ無料ですということで、アプリ内課金がありますよということはそうですね。とりあえずダウンロードはしましたが、まだ立ち上げてみてません。どんなゲームかちょっとわかんないですけどね。またポケモンのゲームがリリースされたと。 いうことだそうですよ。お散歩さん、ハリーポッターはすぐにパワーがなくなって続けられないので放置。補給するには課金しないのかな？ん？補給するには課金しないのかな？
課金しかないのかなだよ。
課金しかないのかなか。うちの近所のポータルでは補給できない。あの、宿屋とか、あと温室とか行くと、多分このパワーってのはあの、稲光のことですよね。一回戦うと一つずつ減っていく。あれが稼げますよ。と言いながら僕も、1000円ぐらい課金しちゃったかな。ドクターマリオの、あ、ドクターマリオが結構面白いので気分転換で遊んでいます。あ、あの、落ち物じゃなくて、上がり物ゲームってやつか。つけちゃんあれはやってる？ドクターマリオは。
一回だけやりました。
一回で終わり？
ゲーム今何にもしてません。
そうなのね。
目が疲れる。
じゃあこのポケモンスクランブルも一回やって終わりかな。
なん。
はい。そして三つ目のポケモン絡みです。iPhone マニアさんにあった記事です。ポケモンマスターズの事前登録受付が開始、公式動画6本も公開ということで、ポケモン社は24日、新作ゲームアプリ、ポケモンマスターズの事前登録受付を開始しました。また YouTube にてゲームの遊び方を解説する6本の動画も公開されています。ということで、これもスマホ向けですね。ポケモンマスターズはポケモン社が今年5月に発表した新作スマートフォン向けゲームアプリで、今年夏に配信が予定されており、本日からアップストア、そして Google Play にて事前登録受付を開始しましたということはそうですね。ポケモン絡みのゲームなんぼでも出てくるな。
そんなに人気がある？か？
どうなんだろうね。こんなに立て続けに出したら、どうなの？まあ、やる人はやるんだろうけどさ。
面白いならいいけど。
具体的なゲームの遊び方については動画を確認するとわかるそうですけどもね。アップストア、ここ記事にはアップルストアって書いてあるけど、これアップストアの間違いだと思いますけどね。多分予約ができる状態になってるのかな、今。事前登録受付開始中ということなんで。
いつ？
リリースはまだ先だと思うけどね。ポケモン
マスター。夏しか書いてないね。
ポケモンマスターズ。あ、ポケモン。
これポケモンマスターズ無料じゃないの？
ポケモンマスターズっていう。いや、ポケモンマスターズ。あ、予約受付って書いてあるな。これのことか。リリース予定は8月29日って書いてあるぞ。
1ヶ月先だ。
でも今これ入手できるようになってるよな。え、もしかしてこれ偽物か？これ本物か？
なんか、アプリの金額については記事執筆時の価格を記載しております。インストール前にアップストアでの表示価格をご確認いただきますようお願いしますって書いてあるよ。
書いてある？
うん。
ポケモンマスターズ現在の価格は無料。アプリ内課金は書いてあるな。 ダイヤが100個で120円とか。あ、これやっぱり本物だよな。でも予約受付、入手って書いてあるよな。今までのパターンだと、ここ入手じゃなくて予約って出るんじゃなかったっけ？本物か、これ。でもデベロッパーは DNA だな。
入手って書いてなかったっけ？
入手って書いてあるんだよな。あ、でも、あ、そうか。アプリ立ち上げて事前登録だけができるってことかな、とりあえず。で、正式なリリース、あ、予約受付済みになった。入手タップして、あの、フェイス ID の認証通ったら。だからやっぱりこれ8月29日にならないとダウンロードが始まらないんだな。予約はできるけど。はい、ということで、忘れないように予約しとくといいかもしれませんよ。お散歩さん、音質ではくじ引きみたいなのを引くだけで補給できないよ。植木鉢が3つあって、そのうちから1つ選ぶやつでしょ。あ、音質では稲光は取れないのか。宿屋か。稲光が取れるのは。なんか5種類の食べ物の中から、ちゃんと線の上を、なぞってやると、多い時で10個ぐらい出てくるはずですよ。稲光が。5分に1回ぐらい。1回やると5分間待たなきゃいけないと思いますけどね。はい。それでは次の記事でーす。iPhone マニアさんにあった記事です。18金の初代 Apple Watch Edition。売れたのは発売後2週間だけという記事が上がってました。初代アップルウォッチに18金のモデルがあったじゃないですか。
18金？
金ピカ金の、
うん、
200万超えのやつ、
うん、
あれ売れなかったみたいですね。2015年発売当初、200万超えという超高級モデルとして話題となった初代 Apple Watch の18金バージョン、Apple Watch Edition ですが、発売後2週間で売れ行きがガタ落ちしていたことが判明しました。ブルームバーグが Apple の最高執行責任者、ジェフ・ウィリアムズ氏について書いた記事の中で明らかにしていますと。それでも最初2週間売れたんだね。
買う人おるんだね。
何個ぐらい売れたんだろう。その記事の中でですね。初代 Apple Watch 2015年に発売される数ヶ月前、従業員が試着したところ、数人にアレルギー反応が出たと。Apple Watch 本体部分に含まれていたある種のニッケルが原因でしたと。ウィリアムズ CEO はすぐに完成した数万台を破棄し、別の種類のニッケルをつ、ん？すでに完成していた数万台を破棄し、別の種類のニッケルを使って再生産する決断を下したと。数万台潰しちゃったみたいですね。最初のモデル。まあ、初代は、結構錆びやすかったってのはありますからね。樹木汁の影響もあったり。
私のせいじゃないってことで、だって三つにもらったからおかしかったもん。
いや、
私のせいにしよう
って。なかった。
錆びやすかったって言ったじゃん、今、自分。
樹木汁。
違うもん。ニケルな、ニケルのせいじゃん。ニケルのせいじゃん。
そうだね。 で、最初に紹介したあの18金のエディションモデルですけども、当初こそ中国では予約開始から1時間で在庫切れになるという現象も起きたものの、発売から2週間が経過するとほとんど売れなくなってしなったということだそうですね。で、発売からわずか16ヶ月後の2016年9月には製造中止となったと。で、2018年4月には211万円オフの7万円まで値下げされたということですよ。
そうなんだ。
7万円なら買った？
買わない。いや、高いお金出して、そんなんでアレルギーとかになったら、なんなん？
あ、じゃあ、これはアレルギーの心配ないと思いますよ。金ですから。
え、多分さっきのは何ですか？
さっきのは、あの、最初の安いモデルですよ。スポーツモデルだと思う。多分。そう、だから、ね、僕は好きちゃんにあげとったやつ。あのモデルだと思いますよ。そのサビが出てきたってのはね。
で、サビが出てきたき、私にくれたんでしょ？
違うよ。好きちゃんにあげてからサビ出したよ。
違うよ。
違うねえよ。そういう裏話があったそうですよ。ケイちゃん、冬に出るスイッチ版の新しいポケモン楽しみにしてる。スイッチ版の、まあ、新しいポケモンが出るのね。お散歩さん、宿屋は近くいないな。ポケストップは近所に5箇所あるけど、ツタヤと多いお茶の自販機はハリポタには出てこない。ああ、そうでしょうね。セブンイレブンも出ないでしょ。セブンイレブンは？セブンイレブンはポケストップだっけ？
ポケストップだっけです。
ポケストップが出るんだよな、セブンイレブンは。あれはポケモン GO とコラボしてるから出る。はい、それでは次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。アップルウォッチのいろいろな使い方ビデオガイドに、心臓の健康に関する通知を受け取る方法、転倒検出をオンにする方法の新作2本という記事が上がってました。アップル公式サイトで公開されているアップルウォッチいろいろな使い方の、ビデオに、新しい新作が追加されているということですね。新たに心臓の健康に関する通知を受け取る方法と転倒検出をオンにする方法の2本が追加されていますと。従来から公開されている17本と合わせてビデオは計19本となっていますということで、それぞれ30秒の映像ですということはそうですね。心臓の健康に関する通知を受ける方法、iPhone の Apple Watch アプリを開く、下にスクロールして心臓をタップ、そして高心拍数と低心拍数の通知を設定すると、あ、心拍数を見てくれるってことだな。そして転倒検出をオンにする方法。これも iPhone の、ウォッチアプリを開くと、Apple Watch アプリを開いて、下にスクロールして緊急 SOS をタップ、転倒検出をオンにすると。で、転倒検出をオンにしとくと、設定しとくと特定の電話番号に通知が行くし、設定、連絡先を登録してないと119番に電話かかるんだったっけかな。なんかそんな設定ができるはずですよ。月ちゃんは設定してありますか？
いや、今見てるんですけど、 心拍数の通知、うん、1分間に120、安静にしてるときに10分間120が続いたら通知してくれるんだね。
ああ、そうだね。
心拍数が40より下がってる。うん、なってる。え、なってる？
うん、下がったときも通知が来るんだよね。
なってる？
なってる？なってる？
どうやって？
なってる？
これ、
え、どうやって？
何分間に何拍っていうところにチェックが入ってたらオンってことだよね。
そうそうそうそうそうそう。
私これ怖いな、でも。低心拍数って結構、だって今1分間に42とかあるけね、怖いね。それも良くないってことでしょ？
まあ、上がりすぎたり下がりすぎたりが良くないってことだな。
うーん。
僕も今見ると120の40の設定になってるな。
なんで120なん？
あ、いや、え？
ああ、びっくりした。
120ってなってるぞ。
あ、今の数値だと思った。違う。
あ、違う違う違う。設定の数字がね。
何ドキドキしてるのと思って。
まだ設定がしてない方はぜひ設定しておきましょうね。ウォッチOSのバージョンアップはスキちゃんもう終わりましたか？まだしてない
よね。何もしません。
あれしとかないとトランシーバーが使えないぞ。
だって使うときなんの？
あ、先に iOS をアップデートしてならダメかもな。iOS をアップデートしてからウォッチOSのアップデートが来るかもね。
トランシーバー、いつ使うって、とか。
スキーちゃん、嬉しげに喋ってくるじゃん。
誰に？
うん、収録中とか。
それ一回だけでしょ。
はい、それでは次は気になる気になるさんの方にあった記事ですが、その前にお散歩さんが、あ、これ読んだね。読んだからいいや。キナキナさんの方にあった記事です。iOS 12.4 で追加されたワイヤレスデータ移行機能のハンズオン動画ということで、昨日紹介しましたが、古い iPhone から新しい iPhone にワイヤレスでデータを直接転送して、iPhone の中身を移行できるようになった、ハンズオンじゃない、ワイヤレスデータ移行。これを実際にやってみましたという動画が上がってますね。これは英語の記事だね。日本語の解説は入ってないな。あ、英語で喋ってる、英語で喋ってる。あら、音が降りない、音が落ちない。
これって
簡単にできるみたいですよ、うん、
データ移行したら
うん、
まんま入るん？
基本的にはまんま入るけどウォレットの中に入れてるスイカとかは多分手動でやんなきゃダメなんじゃないのかなって気がするけどな。
あのアプリの順番とか変わんない？なんか昔、パソコンを母管にしてやっとるとき、大変なことになるよったよね。あの、アプリバラバラになって。
ああ、最近は多分大丈夫だと思う。
ならないんだ。
最近バラバラになったってことはないかな。昔あったよな、そんなことが。
ひどかったじゃん。
アプリのアイコンがバラバラになってみた
り。探すのに一苦労して。
うん、確かにあったあった。
今はでも、そうか、新しい iPhone に変えたときに、ならんね、そんなことに。
うん。最近は大丈夫だよ。あの現象は起きてないはずです。はい、気になる方は、動画の方を確認してみてください。はい、それでは次、iPhone マニアさんにあった記事です。iOS 13のオーディオシェアリングは実際にどのように動作するのかという記事が上がってました。 今年の秋にリリースされる予定の iOS 13ですけども、オーディオシェアリングが可能になりますと。実際にどのように動作するかを925Mac さんが、公開していますということですね。で、今、ベータ版でリリースされている iOS 13では、この2種類あるオーディオシェアリングのうちの1種類しかできないそうです。現段階で分かっているオーディオシェアリングは2種類あり、2つの iPhone 間でオーディオを共有する方法と、1つの iPhone で2つのヘッドホンにオーディオを共有する方法があると。で、最初に紹介した2つの iPhone 間でオーディオを共有するというのは、現時点ではまだ使えない状態だそうですね。で、2つ目に紹介した1つの iPhone で2つのヘッドフォンにオーディオを共有する方法。これは現在実際に使ってみることができるそうです。
耳痛。
設定から Bluetooth をタップ。両方のヘッドホンがつながったことを確認し、音楽アプリやその他のビデオアプリ内の出力オプションからそれらのヘッドホンを選択すれば、オーディオシェアリングの完了ですということで。AirPods が2つあって、2人で1つの iPhone を見ながら同じ音楽とか同じ映画を見ることができる機能ですね。で、ちなみに、ボリュームの設定はそれぞれにすることができるそうですね。なので、片っぽの人は、あ、ちょっと声が小さいなと思ったら、ボリュームを上げることが可能。で、自分がボリューム上げても相手の音量は変わらないと。いうふうになってるそうですよ。あ、だから一つの iPhone から音楽流して、それを二つの AirPods に飛ばすことが可能。
これ AirPods 入れないとダメってこと？
ここでは Bluetooth としかなってないけど、確か AirPods、あ、AirPods じゃなくてもいいのかな。Bluetooth の、イヤホンなら、まあ、ヘッドホンでもいいんですけども、いいみたいですね、どうも。なんか以前は AirPods っていう風に書いてあったような気がするけど、
いや、普通、
AirPods2 台用意する必要ないってことだね。うん。
普通だけイヤホンって右と左って分かれてるじゃない？聞こえてくる音が。
うん。右チャンネルと左チャンネル
ね。それを別々に持つってことは、その A さんと B さんは違う音が耳に入ってくるってことじゃないの？
違う。ステレオで二人がちゃんと聞けるってことですよ。
片耳で？
いやいや、両耳。
すみません、よくわかりません。
私もよくわかりません。だって、一つの、
だから、
言っとることが、うん、ちょっと理解できてない私。
iPhone を一つ置いといて、
うん、
で、ここで音楽鳴らして、それを二人で聞くことができるんですよ。
うん、それがどうやって？
ヘッドセットは2セット用意しなきゃダメですよ。
あ、なんだ、そうか。
うん。
あ、前言おうた同時に二つの、なんかいい、喋りにくい。
そう、前に紹介したやつ。で、単純に考えると片っぽの人がボリューム上げたらもう片っぽの人もボリュームが上がりそうに思うんだけども、ボリュームは個々に調整ができるそうです。
だってそれぞれにベアリングしとったら別々なもんでしょ、だって。
うん、でも今までは多分それができないんだったと思うよ。
今まではそもそも同時に2つのものがベアリングできんかったでしょ、だって。
うん、まあそれもあるわな。確かに。
で、もう一つ言ったじゃん。iPhone が2つと、なんて言ったっけ？
二つの iPhone の間で共有する。
それって、それってさ、例えば、私とみっちゃんが別々に Apple Music 契約しとるよね、うん、今。それは、一人の人だけで良くなるってこと？
一人の人だけで良くなるけども、でも再生される音楽は多分同じ音楽しかこれは再生できないんじゃないのかな。
うん、でも二人が。
僕が聴いてる音楽を、月ちゃんの iPhone ででも聴けるようにする。
だから、Apple Music 1、2枚でいいってことでしょ？契約。
Bluetooth がつながる距離にいればね。
いや、たまたま私とあなたはワンソラウミーマイル離れとるけ、普段。だけど、
うん、
いつもそばにおる、例えばその、カップルとか夫婦とかの場合だったらさ、
うん、
一緒におることが多いけ、うん、共有できるんでしょ？そしたら今まで別々にやっ。
家の中とかなら可能だよな。
だっけ、今まで二人それぞれに Apple Music に契約しとったのが一人で済むってことになる。一口分で済むってことでしょ？
ただ、ここで書いてある二つの iPhone 間で共有するっていうのは、例えば一つの iPhone で、なんだろうな、君が代かけたら、もう片っぽの iPhone も君が代が再生されるってことだ
と思うけど。なんで君が代なん、おいで。
よさげな
曲のタイトルが出てこない。なんで君が代なんで急に君が代出てくるの。いや、私君がって言うけ。何気取って言ってんの、この人。私のこと君がって言ってるかと思った。君が代君が代なんでそら。
まあ、今後はまだ実際に使えないんで、どういう風な動きをするのかがわかんないけどね。
え、だって iPhone2 台あったらさ、それぞれ違う曲聴けるってことでしょ？
いや、そういう意味じゃないと思うよ、これは。
それだったら、なんか、一つの iPhone2 人で共有するのと同じじゃん。意味がわからんわ。
例えば、iTunes で楽曲を購入、どっちか片っぽがしとる？
うん。
僕の iPhone は、例えば購入した楽曲が一つ入ってますと。スケちゃんの iPhone には、その、購入した楽曲は入ってませんと。
君がよな、聞かん。
だけど、この iPhone 間でオーディオ共有すると、僕は購入した音楽をスケちゃんの iPhone でも聴けるようになるっていう意味なのかもしれない。
だって君がよはいいもん。
君がよ聞けよ。
意味別によくわからんの、三つの説明じゃあ。もうすごい君がよにもう頭がいってしまって、なんか特余計理解しようと戦後になってしまった頭の中で。
お散歩さん、どちらかの人が聞いている分が聞けるだけだよ。契約していない人は音楽を選べない。一緒にいるときに同じ曲を聴きたいときに使う。初代ウォークマンに2つのヘッドホンジャックがあったのと同じようなこと。これは1つの iPhone で2つのヘッドホンにオーディオを共有するパターンですよね。二つの iPhone 間でオーディオを共有するパターンっていうのが、どういう感じの動きをするのかが今一つまだ。
それがわからないな、うん。そっちが理解できない。
そうだね。確かに。はい。それでは次の記事は、愛をありがとうさんにあった記事です。Apple ID にストアクレジットを入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーン、7月28日までの5日間限定という記事が上がってました。 Apple ID 入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーンが実施されていますと。 Apple ID への入金は iTunes ストア、App ストア、Apple Books ストアなどで使えるストアクレジットをオンラインで購入して残高にチャージできるシステムですということで、1000円購入すると100円分、3000円購入すると3000円分、5000円だと500円分、 1万円だと1000円分。マックス3万円まで入金を行えるのかな。それぞれに 10% のボーナスがついてきますということだそうですね。コンビニとかでもよく、ボーナスポイントがついたりしますけども、あれらは申請をしなきゃいけないんですけども、今回のこれに関しては特に申請は必要ないということのようですね。はい、10% ボーナスがもらえますよというキャンペーン、28日まで開催中だそうです。はい、それでは最後のニュースです。こちら携帯ウォッチにあった記事です。ベーコンマックポークの無料クーポン、ヤフーのスマホアプリ限定で60万人にという記事が上がってました。ヤフーはスマートフォンアプリヤフージャパンでマクドナルドとコラボレーションしたキャンペーンを開始しました。抽選でベーコンマックポークの無料クーポンが60万人にプレゼントされます。キャンペーンでは7月24日から30日まで、当選するまで1日1回抽選に参加できます。当選するとベーコンマックポークの無料クーポンがもらえるようになっており、マクドナルドの他のクーポンと併用して利用もできます。クーポン自体が使えるのは8月2日4時59分までということで、早速私これ抽選しましたが今日の分は外れました。ヤフージャパンのアプリを立ち上げて、クーポンのタブの多分一番上に出てくると思いますんで、入れていらっしゃる方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ちなみにヤフー ID が必要となります。今週の目覚ましはあれ何だったっけ、
ローソンのデカドラ、なんかプリンが入ったやつね。
うん、あれも当たらないよな。
当たらないね。
最近この手が当たりませんな、なかなか。はい、ぜひ皆さんも当ててみてはいかがでしょうか。お散歩さん、2つの場合も同じことで、再生している方とそれを受信している方になるだけ。2台目の iPhone は中継する受信機になるだけだと思う。ああ、だから僕が再生している曲はやっぱりスキちゃんの方で聴けるということなんでしょうね。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1903回2時4分、編集ソフトロジックプロ10の不調につき BGM なしでの配信となりますが上がって、チュリーちゃんが1903回拝聴、うん、これで梅雨明け宣言でしょうか。横浜スタジアムのオリンピックへの準備もレフト側の外スタンドを残しています。高校野球県予選、今日明日でベスト4。
はい、ありがとうございます、
横浜
も持ち越しですよね、梅雨明け宣言は。
そうなんだ、
まだ梅雨明けしてないはずだよ、うん、
これ横浜球場は何、スタンドが増えてるってこと。
そういうことだね、上側に増やしてるね。
あの横浜もオリンピックの会場なんだ。
野球の会場になってるのかもな。
野球なの。
だって横浜スタジアムだから野球じゃない多分と思うけど。
そうかね、そうなのかな、うん、以上です、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
なんかもうだんだんって書いてあるよ。
本当だ、どれも終わるなんて言ってないぞ。
結構というか、
横浜スタジアム。オリンピック用にそんなに、まあ、入るか、お客さんは。この辺は、競技があるわけじゃないから、よくわかんねえな。お散歩さん、Facebook の Amazon から、Facebook の Amazon から、おすすめ広告に東京駅の記念スイカの未使用品、5580円というのが来てるよ。こんなの転売してる人いるんだ。あれ、でも最後は、結局誰でも欲しい人買えたんじゃなかったっけ？
何の話ですか？
東京駅。東京駅のスイカ。東京駅100周年
か
な。
すごい人が並んだやつか。うん、あったあった。
そうそうそう。あの後ネットで申し込みができて、欲しい人はみんなが買えたんじゃなかったっけかな。
みっちゃんも買ったんだっけ？
いや、結局買わなかった。
え？そうだっけ？
うん。定価は2000円ですよ。デポジットが500円で、1500円分チャージっていうのが普通のはずですからね、IC カードは。交通系の新規に作成するときは。5580円、売れるのか？
あれ、三つん、そういえば参考線の記念入場券のやつどうした？
まだ持ってるよ。
2セット
?2 セットね。2セット持ってますよ。
メルカリ。
たまにメルカリとかヤフオクで見るけど、大して値段上がる気配ないよな。
あ、いっぱい8000セットも出たらダメよ。
確かにね。でも販売が地元でしか販売しなかったから値段上がるかなと思ったんだけどな。甘かったね。
なんか最近何でもかんでも珍しいものは人が並んで買って結局メルカリとかで売るみたいなパターンが当たり前になってきたね。なんかねえ、なんかその、売る側の人もちょっと悲しい、寂しいだろうね、なんか。
まあ、ね、
ねえ。なんか
多分その、お散歩さんとの声に出てきた、5980円？あ、5580円？
うん。
この人も、転売で儲けがで、儲けれると思って、数いっぱい買ったんじゃない？
転売専門でいろんなものに手出してる人もおるんだろうね。
まあ、ヤフオクで買って、それ、色つけてまた違うとこで転売するって人もいるだろうしな。転売屋さん？
そういうのもネットビジネスなの？
まあ、ネットビジネスっちゃネットビジネスかな。お散歩さん、ボロいけど売れなさそう。他にも出してる人いて、最安値は2380円。はあ。2380円なら、まあ、280円ほど儲けようってやつか。いやー、買わないよ
なぁ。
ジミちゃん、良い子に渡る。
悪い子に渡らん
ってことかい？
最近何にも当たらんよ。何にも当たらない。
お散歩さん、入場券セットは2万円くらいで売ってるよ。それどこの入場券？1000 参考線じゃないでしょ。まあ、数少ないやつは売れる可能性あるよな、高くても。
うん。
お散歩さんつけてくれた URL はダメって言われたよ。今お散歩さんがつけてくれたやつはリンクが切れてる。ぶすみさん、 e コマース転売は e コマースっていうのかな。今朝はそれこそ花火の末席をなんか高値で売ってるニュースしてたよな。目覚ましテレビだっけ、
ね、長岡花火ですね、うん、
2万いくらの末席を5万いくらで売ってたよな。お散歩さん2つ目もダメ。リンク切れてる。3つ目が来たぞ、3つ目が。これ2つ目と3つ目は同じじゃない？ほら、やっぱりダメだよ。切れてる。リンクが。のぶすみさん、転売屋を置いてこます。はい、なんか面白いネタがありますか？
ないです。
ないです。
今日はちょっとバテ気味なんで、何も頭が働かない。うん、で
頭が回らない。頭が回ったらっかな。
みっちゃんは なんか面白い話ないん、たまには。
僕ニュース探すのが精一杯。
いや、収録しとるときに、編集しとるときに面白いことがあったとか、あのコンビニに寄ったらなんか面白いことがあったとか、そういうのないの？
コンビニね。
我が家のワンちゃんの話とか。
ワンちゃんは今冬毛から夏毛に変わりかけとって、なんか体力使ってて食欲がないです。
え、毛が抜
けとはしっかり食べてますね。
毛が抜けるのに体力がいるん？
みたいだよ。
何にもせん、うーんって力入れるん？
そういうわけじゃないけどね。なんかだるそうにしてるよ。
バテてるんじゃん。
まあ暑さにバテてるのもあるとは思うけどな。
暑いもんね。
エアコンなんかついてないからな、ワンちゃんのいるとこは。
お家に入れてあげたら。一緒に寝たら。
やだ、ペロペロペロペロ舐めるけん。
いいじゃん。
好きなんかしてあげようか。
うん、うん、いいよ。
絶対一日でもういいって言うで。
そんなにベロベロ舐めるの？
舐めるで。ペロペロペロペロペロペロペロ。
でも、なんか、いいなと思って。あ、今朝の目覚ましテレビだったっけ、あの、猫専用のアプリ。なんかやっとったじゃない。
ああ、僕は走ってる。
猫じゃらしとか。
猫がなんかいっぱい。うん。
あれ、うちに猫飼ってる人多いけど、いいんじゃないと思ってたけど。
それこそ本当の猫じゃらしの絵が出てきたり、金魚が泳いでたり。
ちゃんと猫さん見て手で触ったりしようとね、ピーッとかって。
お散歩さん勝手におかしな変換されるね。ありがとう。参考線記念切符で検索してみて。あれ確かありがとう参考線記念切符っていう名前だったよな。
知らん。
違ったっけ。アマゾン。
アマゾン？
うん。参考線。アマゾン。参考線。わあ、ほんとだ。27,480円。
何が？
あの、僕は持ってるやつ。
あの5000円が？
うん。配送料無料。残り1点、ご注文はお早めに。
アマゾンに出てるの？
25,480 円。うん。
でも3つも出せばいいじゃん。円。ちなみに、私の分もあるけ、残り2点にしたらいい。
3セットあるで。
なんで最初が、あのね、3つはそんな簡単に手放すんだったら、私に朝早起きして並べとか言わんでくれる？並ぶだけ並ばしとってから。私、なんか、時々しぼめのように扱われるけさ、あなたに。
ああ、最安値で11,520円が出とうな。
アマゾンで？
アマゾンで。
出す？
こんな値段で出したって売れないよ。だってメルカリだって定価にちょっと色つけたぐらいじゃないと売れてないもん。今でも。
でも、アマゾンのユーザーさんってメルカリ行くん？
わかんないけどね。
メルカリ触ったことがないっていう人結構おるよ、私の周り。
そうな。
うん。
これセブンショップが販売。セブンショップって何？セブンイレブン絡みのお店？違うよな。
違うと思うよ。
個人だよな。この人新品2点持ってるよ。こんな高値つけてたら売れないよ。
でもいつまで持っとってもどうしようもないじゃんよ、あなたも。
10年ぐらい持ってると多少高くなるかもよ。
じゃあ頑張りさ。
ジミちゃん、暑いのに桜が体をくっつけて寝に来る。
猫ちゃんがいいの。
ミケちゃんは。ミケちゃん来ないな。魚食べてくると寄ってくるよな。
うん。
今日はイワシ食ったんだっけ？
うん、イワシ一緒に食べた。
散歩さん記念入場券だった。そうそう、記念入場券。全駅の。
何自分で買ったような口ぶりで喋ってるわけ？
ふふのすみさん、三幸汽船を思い出した。三幸汽船？船会社？散歩さん、ここに出てくるからと出ているからといって売れるかどうかわからないけど、うん、それは多分売れ残りだと思いますよ。もう1年以上経つよな、廃線になってから。
3月だよ。
だよね、去年の3月だもんな。ジミちゃん、僕はさくらともみじのしもべですが、何か。散歩さんや、甲府も定価プラスアルファだね。うん。 あんまり根がついてないんですよね。散歩さん、猫が魚を好きだってのは都市伝説じゃないの？
何をおっしゃる？
ミケちゃん、魚の匂い嗅ぎつけて寄ってくるよな。
あの、魚の日は必ずテーブルの上に足2本乗っけて覗きに去るよ。何も言わないのに。
そうよね。まんざら都市伝説でもないみたいだよ。
いや、魚好きですよ、猫ちゃんは。だってサザエさんも、
好きだろうけどな。
サザエさんも歌っとるじゃん。
お魚くわえたドラ猫。
うん。
まあ確かにね。なんで猫は魚が好きなんだろうね。
猫だから。
猫だから。
まあでも肉食なんでしょうね。その、魚に限らず、だって鳥とかも襲うじゃん。
まあね。ネズミとかも捕まえてくるよが。
うん。
で、飼い主に店に来るんでしょ。
うん。
ネズミとかモグラ捕まえて。
そういうところは嫌だな。そういうところを思うとやっぱりウサギさんがいいよね。草食だから。
まあね。ニクロムさんとこね、ここはキャットフード、魚系の方が好きみたいですね。
だよね、喜ぶよね。カツオの入ったやつとかマグロのやつとか、あのチキンとかより。あ、でもね、スズメさんとか
魚を食べる。うん、スズメさん。
いや、鳥が外におったらすごい目の色変えて覗いてる、見てる、じーっと。
あれ、うまそうって思ってみたんだろうか。
じゃないんかな。
でもなかなか猫は鳥捕まえるか。
か、あの、飼い猫さんはそうでもないだろうけど、野良猫さんは結構捕まえるよ。だって、前もなんか羽が落ちとって、と思ったら、あの、近くに寄った野良猫さんが、うん、口の周りにいっぱい羽つけてなんかくわえとったん。もう怖くて見られんかったことがある。
そうなんだ。
うん、
ジミーちゃんとこは、さくらちゃんは寄ってくるけど、もみじは見向きもしないんだって、魚。
へえ、何が好きなの？
好き嫌いがあるってことか。ネズミとか？
ネズミ。
クラムさん、うちの嫁の実家の猫は、たくあん食べてたらしい。
たくあん。それかわいいね。なんか癒される。
バリバリバリバリ。で、水飲まずにお茶飲んどったりしてな。
縁側におるんです、それで。
ジミちゃん、ウサギはかじるからな。コウモリ捕まえたよ。部屋の中に飛び回ってたやつ。
へ
え。それはモミジちゃんのがってこと？
コウモリが家の中を飛んどった。
サンポさん、乾物のような塩気の強いのは健康に問題ありそうですね。まあ確かにね。でもうちの娘は、あの、犬用のビスケット美味しいって食っとったよ。
まあ、みちゃんの子だから。
あげるふりして自分で食ったら、ワンワンって吠える。くれくれって。娘さん、うちの昔の猫はトウモロコシの芯が大好きで食べていた。私がトウモロ こしのみを食べて芯を残すと喜んで食べてた。菜食主義の猫だった。トウモロコシの芯ね、
塩気が好きだったのかな、
わかんない。うちのワンちゃん、あの鶏肉の骨とか喜んでバリバリバリバリって食っとうで。
え、鳥？
うん、あの手羽元を、あれ煮てあるのかな、なんか酢かなんかで煮るんじゃない、煮てあるのかな。
乱暴、乱暴の凶暴なの。
骨好きみたいだよ、バリバリバリバリ。だってあのペットショップとか行くと豚の耳とか馬のアキレス腱とかあんな売ってるじゃん。
知らん。
ワンちゃんのおやつ用に。
ワンちゃんのおやつだって関係ないもん。てかそんなもの食べるの。
いや、まあ、買ってやったことはないけどな。
いやー、やっぱり私犬いいわ。
猫がいい。
やっぱりウサちゃんがいいけどな。
お散歩さん、ペット用の食品には人間が食べても飲んだ問題かな？問題ないものが多いと聞きます。昔勤めていた会社の営業さんが言ってたペット用品会社ではおやつに食べてたって聞いたことある。いや、だいたいあのペットフードって人間が味見するんでしょ？
うん。
確かね。だから人間食っても問題はないはずなんですね。お散歩さん、犬には骨のある軽肉をあげてはいけないって言うけど猫はいいの？どうなんでしょう。
あの、あげてもいいけど、あげると鳥を襲うようになるよって言われた。
あ、なるほどね。
でも本当にそれでなんかスズメ捕まえてきて、見せて、あの、くわえて持って帰ってきて、うん、私の足元に置いたことあるよ。気絶しそうになった。
それはあんた、猫的には
あんた、それはあんた
褒めてって持ってきたところだけ褒めてあげな。そ
う
そ
う
そ
う、もうあれでもうやっちゃいけんのだと思ったけど。まあね。
イクラムさん、骨付きは猫もダメだったような気がする。うん、刺さったりする可能性はなくはないわね。
まあね。
はい、てなとこですかね。以上、空海 IT ニュース1904回7月24日でした。お届けしたのは、
皆さん暑いからね、夏バテしないようにお過ごしください、のすきちゃんと。
しっかり水分取りましょうね。ビールで。のみっちゃんでした。それでは、また明日。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
最後も音楽かけるの？
いや、かけないかけない。
あ、最初だけ。
最後頭出しするのが大変だもん。
はーい。
最初だけ。